こんにちは、門垣俊子です。毎月第4水曜日に配信しております。豊かな第3の人生の進め、始めてまいりましょう。お話は、ずっとラジオの時、最初の頃から家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長でいらっしゃいます、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
人生ね、100年時代を迎えておりまして、はいはい、60代後半から70代80代そして90代を老後とか余生とかそういうくくりではなくて、第三の人生として豊かに過ごす、そんなヒントを心理学の面から紐解いていただきますので、今月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
この間テレビのニュースで、はい、世界最年長者、117歳の外国の方が亡くなられて、
そうでしたね、
日本の116歳の人が、
女性の方、ね、
女性の方が世界ギネスブックで一番長いということ
で、そうでしたね。
今の科学ではね、だいたい人間120歳ぐらいまでは生きられるよう、
120歳ですか、
ようですね。それから先はちょっと無理だと、ということですから、116歳117歳の人が出てきても不思議ではないですね。
でまたその方々が歩くのがご趣味とか、いわゆるただ単にじーっと座ってらっしゃるだけじゃないという ね、
そうですね、
励みになりますね。
そうですね、寝たきりというではなしに、自分のことは自分でできるようにというのかな、今取り扱っているこの長生きにこだわらないという、はい、矢作直樹という東京大学の名誉教授の先生もそんなことが書いてありますね、はい、ピンピンコロリが一番幸せだ、
はい、
そのためには適度の食事と適度の運動と適度の休養が、この3つが大事だということですね。それでね、この矢作直樹というの先生は何回でも言ってますけど、最初は東京大学の救急医療現場で人間のその精神を見てきた人なんですね。そういう人が長生きにこだわらないという本を書かれたということで、でこれもね、この矢作直樹という人が私の記憶まで間違ってるかも分かりませんが、2016年か19年頃に、人は死なないという本を書いてるんですね。
あ、そっかそっか、前ちょっと教えていただいたような気がしますね、
この本がね、数日前の神戸新聞のあの一面の下ね、本の広告が、
はい、ございますね。
あそこにね、あの人は死なないという矢作直樹、確かね、私間違ってるかも分かりませんけど、34回印刷
を繰り返して、すごいですね、
長期のロングベストセラー、なかなか面白い、
そうですね、
本ですね。
このその本をいわゆる宗教家じゃない、いわゆる医学界にいらっしゃる方が書いてらっしゃるっていうのが、
ね、
とてもあの興味深いところですよ ね、
普通はお医者さんというのは亡くなればそれで終わりだ、もう亡くなれば物体になるという ね、 いうことですけど、この先生は人は死なない、要するに魂という霊魂不滅という考えをお持ちなの、それは長年のこの今言いましたように、救急診療の現場で精神を見てきて、そういう考えに至ったというかな、
実体験からの至ったお考えということですね、
珍しい先生ですよね、
そうですね、
宗教関係の人が言うならば
本当に、
わかりますけどね、
そうなんですよね、
でね、この本も よく売れてる本なんですけど、今日はその最終の第5章というところに行きたいと思います、今まで何ヶ月間かこの問題取り上げてきましたけど、第1章は人生に定年はない、本当の定年は命日だ、第2章は自分の暮らしに手を抜かない、それから第3章は第3章は 機械任せ、種任せではなく自分の体で生きる、
はい、
これが第3章ですね、はい、第4章はね、病は戦うものではなく暮らしを変えるきっかけ、
それがすごい考え方でした ね, そうでしたね。
それから第5章、今日は最終の章ですけど、
はい、
安心して一人で死ぬための努力と準備を始める、これが第5章、
はい、安心して一人で
死ぬため の,
死ぬための、
はい、努力と準備を始める。これ最近はその独居の人が増えてきて、一人暮らしの人が増えてきましたね、だから安心して一人で死ぬための努力と準備を始める、これもなんか、はい、面白い本ですね、でまずその最初はね、死を心配する人へというテーマで書いてありますね、
はい、
これもなかなか面白いですよ。 これね、この先生はねどういうふうに言ってるかと言いますと、ね、
はい、
今までその著書とか講演会でことあるごとに触れてきた、
はい、
私はあの世の存在を認知しているという、
あ、
はい、で私たちのいる世界とは別の世界ですね、
うん、
で端的に私たちはそこから意図、魂の計画を持ってやってきて、肉体の限界へ行くために肉体が死ねば、
はい、
また故郷、ふるさと、つまり その世界に帰還するという、
あ、戻るという考えなんですね。
これを何とか繰り返すことを一般に輪廻とか、輪廻転生という、
はい、
そうか、は
い、
という考えですね、だから普通お医者さんという、まあ経験科学からちょっと考えにくい、
ちょっとそうですよね、
考えにくい考えをお持ちです、
はい、
で、あの世が存在する事実を理解できれば、実は死ぬということにそんなに対する恐怖なくなるというこの考えですね、ところがあまり理解これはできない、私もなかなか、
そうですね、理解は私はできないんですけど、実感としては両親を見送ってます、はい、でよく可愛がってくれた祖父や祖母、はい、それからおじおば、はい、で、ま、一番身近では兄を、
はいはい、
この、ま、兄が10年前なんですけども、はい、皆さんもう待ってくれてると思ったら理解はしてないけど、なんか怖さというか待ってくれてるという安心感がなんとなく感覚ではありますね。
そうね、で、このあの世へまた戻るんだということを理解できれば、はい、そもそも死を心配する必要がないことをほんの少しでも実感できるんではないかと、なかなかこれができないんですよ、
ね、そうですね、戻るという感覚はまだちょっと持ててないので、
そのために死が怖いということになると思うんですけど、そんなこと
はない、ね、会えるんじゃないかという期待はあるんですけどね、その見送った、ね、身内のものをね、
あの世を信じるということがなかなか
できない、それは、はいはい、感覚ではちょっとだけ、
ここでも何回かお話ししましたけど、キリスト教の信者は、
はい、
死んだら神のもとへ行く、
そうそうそうでしたね、
だから比較的死に対する恐怖は少ない、私の知ってる人なんかでもそういう人が多いですね、キリスト教の信者は
ね
仏教もそういう意味では、あの世へ行くということになってるんですけど、
はい、
なかなか信じられないというのかな、
そうですね、
で孤独は悲しい最後ではないという、
はい、
考えですよね、この人はね、
はいはい、
でこれは多くの人が言ってますわ、で一人で死ぬことが何が悲しいのか、孤独は悪と決めつけないことが大事だと、
ね、
こういうことですよね、これはね、
はい、
マスコミが悪いという言い方をしてますね、簡単に言えば、
はい、
マスコミっていうのかな、メディアが悪いって、はい、
報道の仕方でしょうかね、
はい、孤独死という言い方自体に違和感をこの人は持っていらっしゃるんですけどね、そもそもなぜ私たちが死ぬことを恐れるかというと、まずあの世の事実を生まれてくるときに忘れてしまった、忘れてしまったから、はい、そういうことを言ってらっしゃいますね、
はいはい、
でさらに例えば一人でいることに対して、一人でいるのは悲しい人、一人でいるのはダメな人というお粗末な洗脳を受けて
勝手なイメージですよね、
うん、これはメディアもそういうことに言いますよね
なんかそういうあの画像を出しがちですよ ね、
ね、
はい、
でもねこの人はあのもちろんあの誰かで一緒にいるのが好きなのに、うん、一人でいることを強制されるのはそれは嫌だ、はい、しかし、うん、その逆に一人でいるのが好きなのに集団でいることを強制されるのも苦しい、はい、
そうですね、
そういう意味ではね、
はい、
あの自由意志、私は一人の方が都合がいいというの
は、
みんなと一緒にいたい、その選択ができればいいという、
そうですね、自分で選びたいですね。
だからその孤独死は悪いというのはみんなで一緒にいるのが良いという考えに立っているからそうなるんだということですよね。
なるほどね。
それでこの先生こんなこと言ってたんですね、はい、あの世間とか周囲が何と言おうと自分で居心地の良い方を選んでいけばいいんだ。
居心地の良い方を選ぶ、
一人でいる方がいいというのか、はい、みんなと一緒の方がいいというのかね、
はい、
でそしてどのように死のうと魂が肉体を脱ぐという意味では同じだ、
ああ
一人でいても、はい、大勢でいてもね、そういった意味でさまざまな生き方はありますけれども死に方は一つだ、この世からあの世への移動だけだ、そういう考え方、ね、
移動だけという、あすごく簡潔に、
はい、面白いですね。
そうですね。
それから今言いましたけど、
はい、
人口は減ってますけど65歳以上の独居世帯数はどんどん増えてますから ね、はい、
そうですね、
結婚もしない人も多い、はい、多いですから、
そうですね、
うん、
で皆さん長生きになったからあのどちらかが先に亡くなるっていうお一人住まいっていうのも当然増えるって先生おっしゃってくださってましたね。
そうですよね、だから、ね、独居を心から楽しむということが大事だということ、うん、
はい、
まあいずれ一人になりますわね。
そうですよね、
あの死ぬ時はね、
はい、
人と例えば夫婦であっても一緒に死ぬわけにいかない。
そうですねあのよほどの何かこう災害とか事故でない限りは、
そうですね、
はい、
で安心して一人で死ぬための支援はたくさんある。これやっぱり、まあ、独居老人独居世帯が多いですからね、単独世帯というんですからね、
はい、
市町村でもね、そういうことを今 やってるとこがあるんですって。
あ、はい、
でそれちょっとこの本に出てるのを紹介しますとね、
はい、
自治体も就活あの
終わる
の活動ですね、
はい、
ですね、
はい、
就活を支援していますという、
はい、
例えば神奈川県の横須賀市は私の就活登録正式名は就活情報登録伝達事業という制度があって、これに登録しておけば、はい、一人で死ぬということも全然心配いらないそうです。例えばね、かかりつけ医の連絡先とか、
はい、
メモ書いて渡しておくんですって、役所に。
なるほど、
はい、アレルギーの有無とかね、延命治療を希望するかどうかとか、ね、お墓はどこにあるとかね。
なるほど。
それから遺言なんかをしまってある場所、それからあるいはその葬儀、どんな葬儀をするか、葬儀のスタイルの希望とか、遺品の整理をどうするかとか。
あ、すごい
全部
すごい細かく、
うん、
一般の会社でそういうふうなことを引き受ける場所もあることありますね、民間企業で。
ありますね、今それも大流行りですね。
そうですね、それを自治体がされてらっしゃる。
自治体の場合ですが、もちろん無料ですね。
あ、無料ですごい、うん、そうなんですね。
で、そういう社団法人かなんかあるのはね、
はい、
例えば、独居の人が入院するときの、連絡先とかそういうのがいない場合、はい、あるいはいても拒否される、
あ
親戚が、
はいはい、そうですね、
そういうのを全部引き受けてくれるんですよね。
それはとっても心が、ね、落ち着きますね、うん、
そういう会社があるんですね今ね、だからやっぱりそれが商売になるということは独居老人が増えてきたということですよね。面白いというか不思議な現象ですね、
は
い、それからね、平穏死を目指すという、
はい、
これもなかなか平穏に死ぬというか、
はい、
前ここでも取り上げたかも分かりませんけど安楽死というのを、
はい、
例えば 橋田壽賀子さんなんかは、
あ、そうそう、
私は安楽寺を希望するという、
ね、はい、
でこの人はこの矢萩先生は安楽寺に対してはね、否定的なんです。例えばね、安楽死したいと公言する人もいますが、心得違いにしないようにしたいもの、
はい、
というのはね、死というのはその人の寿命であって、寿命は肉体活動の停止です、
はい、
あくまでもその人の魂が決めることですから、利己的な視点で好きな時に誰かに頼んで死なせてもらうという権利でもなければ、いつでも勝手に死んでいい権利でもないという、そういう考えですね。私たちは魂の計画を持ってこの世に降りてきた。だからなぜ生まれてきたかといえば、この世界で多様な経験をするためであって、その経験を持って魂を向上させる、
すごい、
そのためにこの世に出てきたんですって。でこの世で活動するために乗り物として肉体をお借りしてる、なるべく傷をつけることなく魂があちらの世界に戻るときにはお返しする、これがルールだ、そういう考え。
いや、なんかすごく納得できますね。
だから、あの、安楽死なんていうのは、
はい、
考え違いだということですね。平穏死というのはね、
はい、
安楽死と尊厳死、
あ、
もう、
はい、
延命治療はしないという、
うん、はい、
いや、あの、尊厳死とほぼ同じ考えではないかと思うんですけど、
はい、
この矢萩先生は平穏死という言い方をされてますね、で余計な医療を受けずに自然に任せて死ぬことを平穏死と呼ぶ、まあ、あの、尊厳死に、尊厳死に近い、
そうですね、
ですよね、
はい、
でお借りしていた肉体をちゃんとお返しすることができる。で大半の人は死ぬ少し前から食事を受け付けなくなるんですって。
あ、はい、なんかで読んだことあります。
でこれがね、
あ
の、命を閉じるサインだ。だから慢性期病院で見てきました、この世界はもういいと言っていうこと、要するに食事を受け付けなくなるということは、
はいはい、
もうこの世界はもういいと言ってること、だから食欲があるうちはまだこの世にいたいという
一つのバロメーターですね。そうですね、
だから平穏に、
はい、
静かにこの世を去る、肉体は傷つけずにお返しする、これがこの人の死に方という、
そうですね、
理想の死に方で、あるいは人にそうなってほしいと、そういう死に方をしてほしいという考えの持っていらっしゃるということですよね。
なるほどね。
ちょっとまだ、
はい、
後半もうちょっと続けてお話ししましょうか。
わかりました。じゃあ、後半もまだまだ続いてまいります。矢萩先生のお話がとっても、あの、納得のいく、説得されました。
そうですね、
はい、借りているんです、私たちこの物体を、乗り物っていうふうに表現されましたね。
それはやっぱり霊魂不滅だという立場に立ってこそ言える。
ね、その霊魂という言葉をお医者さんが使われるっていうのがとっても、ね、本当に、あの、余計に説得力がある、ありますね。
で、その先生がね、
はい、
これも面白い話です、
はい、
お墓を手放すという提案。
あ、お墓を手放す。
今、あの、なんていうのかな、墓じまいとか、
そうですね、
あの、はい、樹木葬とか、
はい、
お葬式の方法も変わってきましたね。テレビのコマーシャルも、なんでしたかね、今、お墓の小さなお葬式。
あ、はい。
家族葬。
そうですね、はい。
ね。で、自分の死が家族や、その親族とか、友人とか、パートナーに、うん、つまり身近な誰かに迷惑をかけてしまうのではないかと悩む人が、
はい、
でね、お葬式はまあ一回限りですよ。
そうですね。
お墓はね、
はい、
後盛りしてくれと言われたらずっと続くという、
本当にそうなん
ですね、
はい、
だからお墓を守ってほしい、預かってほしいと言われると、嬉しい人もいると思いますけれども、逆に困惑する人もある、
うん、そうですね。
それと、あの、家族がいなかったらもう自分、はい、一人で一台で終わりですよ、
はい、
そうなるとお墓というものはあと盛りする人がなくなってしまう。
本当ですね。
でこれはね、 今度また次に来月でもお話したいと思うんですけど、
は
い、これあの和田秀樹さんという、
あ、はい、よく私もあの拝見しますし、
面白い、ね、
はい、本も読ませていただきました。
老いたら好きに生きるという
本、
あ、80歳の壁はすんなり超えられる、これにもね、
はい、
あの同じようなことを書いていらっしゃいます。
そうですか。
お墓というものは迷惑をかける、あの残った人、それも悲しい、やっぱり家族が代々続くということがもう、
はい、前提でしたね。
亡くなってきたというのかな、
ね、
その人一代限り、はい、ということになります。今あの永代供養というお 墓というのが、
はい、
寺も大流行りですもんね。
そうですね、はい、
そういう意味ではね、お墓を手放すという提案もされてます。その一つの方法はね、検体、
はい、
大学病院、はい、医学部とか、歯学部に検体するという、そう、検体規模も増えてるんです今。
あ、そうなんですか、うん、
でね、あの墓じまいとかね、あのお墓を閉じて別の場所に引っ越すということも一つの方法ですけれども、そこでの引っ越し先は共同霊園とか、樹木葬とか、
はい、
あるいは樹林、同じ樹木、樹林葬といった、あるいは散骨というのはね、
散骨、はい、
などさまざま。樹木葬は自治体からも発案される。
ああ、そうなんですか。
お墓を作っても、はい、盛りしてくれる人がなくなれば、やっぱりこういう樹木葬の方がいいかもしれない ね。
そうですね。この矢作先生のお話のあれでいきますと、魂は戻ってるので、あのもう肉体としての、あの、
そうでしょう ね、
はい、
でね、
お墓に固執しなくても良さそうですね、
はい、これお医者さんですから、
はい、
検体の話ちょっと
読んでください。
検体をするには次の3つの方法がある、
はい、
ある。一つはね、お通夜とお葬式とか、はい、告別式を終えてから大学へ遺体を持ち込む方法、
あ、終えてから持ち込む、
だからお葬式、告別式を済ませてから、
はいはい、
大学へ遺体を持ち込まれる、
はい、
二つ目はね、お通夜を終えたら大学に遺体が持ち込まれる、
はい、
もうお葬式しない、
しない。あ、
三つ目はね、はい、病院や自宅、あるいは亡くなった施設から、
はい、
通夜お葬儀をせずに直接大学へ直送すると、こういうもん、まあ、だからお葬式もお通夜もないわけ、
はい
はい、どれにするというかは大学と相談してください。
うーん、
遺骨についても引き取り手がいない場合は、家にお墓がいない場合も同じことですけども、
はい、
あるいは引き取り手がいても預け入れを希望する場合には、
うん、
もう合同葬儀の後大学の敷地内に納骨堂があって、そこに納めていただいて定期的に供養してくれる。
大学にも納骨堂があるんですね。
あ、はい、
あ、
だから、まあ、あの残った人に迷惑かけないという検体の方法もある、
はい、
これも一つの、まあ、亡くなってから死んでから、役に立つ、
うん、
いう方法ですよね。
そうですね、医学の発展のためには確かに必要なこともあれです、ね、
これが今検体が増えてきたんですって。
あ、
だからね、検体という死んだ後にお役に立つ方法もある。これはあのお墓を手放すという提案の一つです、はい、
あ、そうですね、
はい、
あ、
それとね、ピンピンコロリという死に方がいいと、
はい、おっしゃって
ピンピンコロリは努力が必要だと、
はい、
死に方に理想を言ってもしょうがないかもしれませんけれども、あえて言うならばね、
はい、
快適なのはピンピンピンピンコピンピンコロリ、
はい、
昨日まで元気だったのに今日の朝には死んでいた、
はい、
これが個人的には八木先生は理想だ、
はい、おじがそのものだったんですよ。
ああ、そうです。
見事に本当に、もう好きなね、あの宝塚が好きだったみたいで、95歳なんですけど、
はい、
前日に宝塚の歌劇を見て、そしてあのすぐ近くに住む娘と、その娘が旅行先で買ってきた美味しい好物を夕食を共にして、でデザートも食べて、であの自分の家で一人でも、あの先におばが亡くなってますね、
はいはいはい、
一人で眠って、翌朝あのその近くに住んでいる娘が 起こしに行って、うん、いつもみたいにパパ早く起きてこないのねって言ったら、そのまま穏やかな顔だから、うん、あの寝てると思って、うん、あのいとこも起こしに行ったんですけども、そのまま本当に前日あんなに美味しい美味しいって食事をしてたのにっていう、
理想のまま死に方ですね。本当にピンピン
行動です、ね、本当にそうなんですよ。
そうですね、うん、ピンピンコロリーには適度な食事とか適度な運動とか適度な休息といった、はい
ね、
やっぱりそのための努力が必要だ。
ヨガ教室に行ってたみたいですその時ヨガ教室行くはずだったのに起きてこないからって。
そうですか、
はい、
でもね、あの病気で苦しんでる人なんかの話を聞きますと、うんうん、私は人に迷惑をかけたこともないのになんでこんな苦しまなければいけないのかという、
そうですね、
そういう高齢者の方もいらっしゃいます ね、
うん、そうですね、
まあ、そこそこ元気で入れてこそピンピンコロリということになりますけどね、
うんうん、
これもなかなか難しい話ですよね、だからやっぱり健康に気をつけるということで、
そうです
ね、長生きをするということはピンピンコロリに近づくわけ、はい、で長生きをする一つのなぜ長生きがいいのかというとね、息を引き取るときもう全体の体が弱ってきてるから非常に楽なんですって、
はい、あ、いわゆるよく言われる枯れた状態、
あ、そう、そう、若いうちはやっぱりどっか一箇所はあの病んでても他は元気だから、うん、
はい、
苦しい思いをする
っていう、ね、辛いんですね、お体がね、
それは言えると思いますね、
うん、
だから適度な食事運動休息をしてピンピンコロリを目指して体と心を大切にすることが大事なんだ、うん、こういうことですね。でこの人のもう一つ面白いのはね、
はい、
未来のお金の心配はいらん、
未来のお金の心配はいらない、はい、
取り組み苦労だと、つまり、はい、お前週刊誌かなんかで何歳までに2000万という、
そう確か2000万って大きな数字出てましたよ ね、
何歳以降は年間何百万円という生活できないなんてなことはよく言われますけれども、
はい、
これにあんまり引っ張られることはないというのはこの矢作先生の考えですね、はいはい、でもやっぱり施設に入るにしてもただでは入りませんからね。
そうですよね、
なかなかその辺が難しいところですけど、この先生はそういうふうにおっしゃってますね。で、あの要するに10年後20年後と言いましても、
はい、
この先生はそのずっとその人間の生死を見てきた人ですが、
はい、
今元気だった人が急に亡くなるということもある。10年後20年後明日の命も保証できないという考え立っていらっしゃいますよね、はい、
うん、
そういう意味で、いや、あのなんというのか、お金をの心配取り越し苦労だというふうに言ってらっしゃいます。でもやっぱりある程度お金がなかったらね、
そうですね、
不安です、
あの心が不安になりますね、
ね、
はい、このあたりはちょっと難しいところですね、
難しいですね、うん、なかなか面白い本ですよね、
はい、
今まで元気だったのに救急外来に担ぎ込まれて、はい、あっという間に亡くなる人を大勢見ました、はい、未来は不確実に不確実性に満ちている、
はい、
この先生はね、人間は事故とかね病気で死ぬんじゃない、それは寿命なんだという、
事故に、たとえそれが事故であっても、
でも一つのその人の寿命だから、うん、寿命なんだという考え方ですよね、
うんうんうん、
面白い考え方ですよ、
うん、
だから自分の寿命を受け入れて、
はい、
人生に感謝するという言い方、
はい、
突然死ぬ人、事故で死ぬ人、病気で死ぬ人、
うん、
死因は様々ですけれども、
はい、
結局のところその人の持って生まれたそれが寿命なのだと、そういう考えですね、
うんうん、
人は事故や病気で死ぬのではなく、
はい、
寿命で死ぬのです、そういう考えです、
うんうん、
で最後にね、
はい、
付録にちょっと最後の日までいい顔で生きるために6つの提案をされてます。
はい、
一つはね、
はい、
自分の役割は自分から求める、
自分の役割は自分から求める、
はい、これはあの会社で働いている間は、
はい、
社会が役割を、会社が役割を与えますよね、
はい、
これは本来の会社を辞めてから、
辞めてから
の第三の人生を生きるとき、
はい、
その役割は社会が決めるではなくて自分から決めるんだ、自分から求めていくもんだ。あと何年、二つ目はね、はい、あと何年と逆算的に考えていけない、
はい、
明日生きているかもわからないし、逆算してもその通りになる保証はない。
ああそうか、
はい、だから逆算っていうのは大体厚かましい話あと何年っていう
平均寿命がこうだから私はこうでこうで、 あと何年っていうのはもうしないと、
はい、平均寿命というのは平均であってその人本人は、
ね、そうですね、
当てはまりませんもんね、それから自分の暮らしの面倒を自分で見る、
あ、はい、
機械とか人に任せることは慣れないように、
はい、
自立することが大事だ、
はい、
4つ目はね、体を動かす習慣を日常生活に取り入れる、
はい、
家事のついでに運動するとかなるべく歩くなどできる限り体を動かすことが大事、
はい、
これはピンピンコロに近づく、
そうですね、
それから5つ目はね、はい、体の声を聞き無理はしない、
はい、
だから散歩がいいと言いましても無理して歩かなくても、
あ、そうですね、雨の日も風の日もじゃなくて
病気になったら体が休みたいと言っているんだ、そういう考えになるんだ
よ、そうですね、確かにね、
それからね、最後はね、はい、死ぬ時は寿命に任せる、生きている限り今を楽しむ、
はい、
今を楽しむ、この精神が非常に大事だと、今を楽しむ、
はい、
今こそ全て中今の精神、
あ、そうですね、
これはね、この和田秀樹さんも今を楽しむと、80歳を過ぎたら、
はい、
同じことを言ってらっしゃいます
、はい、今を楽しむ、
中今精神というか神道が精神だそうです
ね、
だからね、なかなか面白い本ですわ、私たちの本当の定年は寿命、命日である、これもなかなか意味のある言葉ですよね、
そうですね、
ということで、はい、まあ、大体時間になりましたので、
はい、ありがとうございました。
矢作先生の長生きにこだわらないというお話を、
はい、
第5章まで簡単に私の主観が入ってますけど、はい、紹介しましたので、この本
を、ね、ぜひ、はい、ありがとうございます、
終わりたいと思います、
は
い、
じゃ次回は時々予告のようにお名前が出てまいりましたが、和田秀樹さんの書かれた
老いたら好きに生きるという、
はい、老いたら好きに生きる、こちらのご本からいろいろと紐解いていただけますか、はい、じゃあ来月もよろしく
お願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は第4水曜日になりますね、次は9月25日の水曜日に配信してまいります。次回もぜひお聞きください。